次に総括質問の概要です。3月定例会では10人の議員が議案や姿勢を問う総括質問を行いました。質問者の分析により概要をお届けいたします。清風クラブ佐藤孝子議員、共生社会のまちづくり。問い、パートナーシップ宣誓制度の認知度を高め、一人でも多くの市民が幸福を実感できる社会に変革していくことは、国や行政の責務だと考えるが、見解を伺う。市民部長、令和4年4月に開始した平塚市パートナーシップ宣誓制度は、セクシャルマイノリティや事実婚のカップルを対象としており、現在8組が利用している。様々な事情を抱えて生きづらさを感じている人たちに寄り添い、自分らしく生きることができる社会の実現に向け、行政サービスの拡充や県内自治体の都市間連携を進めたいと考えている。問い、LGBTQ の市民の生の声を届けていく工夫も必要だと思うが、見解を伺う。市民部長、申請に来た人の声を市のホームページにも掲載している。考え方がいろいろあり、今後自身の体験を広く伝えたいとなれば検討し、広く知らしめる機会も考えていきたい。犯罪被害者等支援条例の制定に向けて、問い、条例施行までのスケジュールを伺う。市民部長、パブリックコメントの意見を取りまとめ、骨子案の修正を行い、条例案を策定する。警察や県弁護士会などの関係機関との協議を経て、令和6年度中の条例制定及び施行を予定している。問い、本市組織内での犯罪被害者などの心情に寄り添う人材の育成と、市民への啓発の取り組みを伺う。市民部長、公益社団法人神奈川被害者支援センターが主催する犯罪被害者支援ボランティア養成講座を主幹部職員が受講予定である。市民への啓発は市ホームページやパネル展を通じて周知活動や講演会の開催を予定している。不登校児童生徒への支援。問い、平成28年12月に公布された教育機会確保法は、現場の教職員にどの程度浸透し、どのような研修をしているのか伺う。学校教育部長、令和5年11月に文部科学省から教育機会確保法の周知に関するパンフレットが、教育委員会に届いた。各学校に送付し、法律の意義や基本的な考え方の理解増進を改めて図るよう依頼した。また、令和5年度は、教育相談コーディネーターの担当者会の中で情報提供を行った。浸透状況の調査は行っていないが、学習機会の確保が重要だという認識は学校に伝わっていると考えている。この他の質問。平塚男女共同参画プラン2024。地区公民館の運営について。市民病院の和通分娩。